ジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町カヤノシネルニブタリアイヌ資料館副館長のカヤノシロウさん。今日の講座は数の数え方の2回目、1年から10年についてお送りします。
ランカラプテ、カヤノシロウです。
ランカラプテ、相本幸子です。今週もカヤノシゲル先生に代わりまして、息子さんのシロウさんが講師を務めます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はレッスン39、数の数え方の2回目、1年から10年についてお送りします。
はい、テキストをお持ちの方は28ページをお開きください。先週はですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、それと1個2個3個ということで、やりました。で、今週はですね、1年2年3年5年と、そして10年まで行きまして、あとは1人2人3人と表現を練習したいと思います。まず私が一度発音をしてみます。まず1年の方からいきます。シネパ、トゥパ、ベパ、イネパ、アシクネパ、イワンパ、アラワンパ、トゥペサンパ、シネペサンパ、ワンパと。ですから、このパというのは実は1年2年の年に相当する言葉なんですね。ですから1年であればシネという一つにパをつければシネパというふうに言えばいいわけです。それではですね、実際ちょっと練習してみましょう。このテキストがシネという言葉とパの間が空きすぎてますけれども、これはくっついてるという想定で実際やってみます。
この講座には貝沢真知さん、村山留美子さんにもご協力いただいています。
はい、それではまず1年2年3年の方いきますけれども、私一度言いますので皆さん一緒に発音してみてください。シネパ、
シネパ、
トゥパ、
トゥパ、
デパ、
デパ、
イネパ、
イネパ、
アシクネパ、
アシクネパ、
イワンパ、
イワンパ、
アラワンパ、
アラワンパ、
トゥペサンパ、
トゥペサンパ、
シネペサンパ、
シネペサンパ、
ワンパ、
ワンパ。
ということで、これで1年から10年までですね、1年、2年、3年、4年ということを数えることができると思います。それで次にですね、1人、2人、3人ですね、2人、5人、6人という表現ですけども、まず、1人、2人、3人と10人まで私はちょっとやってみます。シネン、トゥン、レン、イネン、アシックネン、イワニュー、アラワニュー、トゥペサニュー、シネペサニュー、ワニューということになります。それではいうふうにですね、やりたいと思います。まず一人目ですね、シネン、
シネン、
トゥン、
トゥン、
レン、
レン、
イネン、
イネン、
アシックネン、
アシックネン、
イワニュ
ー、イワニュー、
アラワニュ
ー、アラワニュー、
トゥペサニュー、
トゥペサニュー、
シネペサニュー、
シネペサニュー、
ワニュ
ー、ワニュー。
ちょっと10人というやつは和牛って聞こえてるよね。和牛だって牛ですけども、これは和牛ですね。はい。それでは、マキシャ、一緒にやりたいと思います。まず1年、2年から10年までやって、それで1人から2人、3人で10人と、一気にやっちゃいますので、はい、シネパ、
シネパ、
トゥパ、
トゥパ、
レパ、
レパ、
イネパ、
イネパ、
アシックネパ、
アシックネパ、
イワンパ、
イワンパ、
アラワンパ、
アラワンパ、
トゥペサンパ、
トゥペサンパ、
シネペサンパ、
シネペサンパ、
ワンパ、
ワンパ。
はい、じゃあ次一人二人の方行きますけども、シネン、
シネン、
トゥン、
トゥン、
レン、
レン、
イネン、
イネン、
アシックネン、
アシックネン、
イワニュ
ー、イワニュ
ー、アラワニュ
ー、アラワニュー、
トゥペサニュー、
トゥペサニュー、
シネペサニュー、
シネペサニュー、
ワニュー、
ワニュ
ー。はい、上手だったと思います。それでは今度ルンちゃんも行きます。シネパ、
シネパ、
トゥパ、
トゥパ、
レパ、
レパ、
イネパ、
イネパ、
アシックネパ、
アシックネパ、
イワンパ、
イワンパ、
アラワンパ、
アラワンパ、
トゥペサンパ、
トゥペサンパ、
シネペサンパ、
シネペサンパ、
ワンパ、
ワンパ。
はい、これで1年から10年ですね。今度1人2人3人です。シネン、
シネン、
トゥン、
トゥン、
レン、
レン、
イネン、
イネン、
アシックメン、
アシックメン、
イワニュー、
イワニュー、
アラワニュー、
アラワニュー、
トゥペサニュー、
トゥペサニュー、
シネペサニュー、
シネペサニュー、
ワニュ
ー、ワニュー。
はい、ということで順番だと思います。
アイヌ語の解説です。
はい、テキストをお持ちの方は29ページをご覧ください。ちょっと読んでみますけれども、1年2年の場合は基本の形にパ、年ですね、をつけて数えれば良いのです。1日2日の場合はシネとトゥトと言いますが、2日か3日の場合はトゥッコ、レレコという慣用句があります。ということで、数の場合はですね、先週も勉強しました。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と、それと1つ2つ3つ4つという言い方と、1年2年3年5年というのと、1人2人3人4人では違うということが言えると思います。それで実際ですね、このアイヌ語での表現というのはですね、いろいろな表現があります。例えばですね、私の好きな言葉で、オプサスイシリ、オレサスイシリという言葉があります。でこれは日本語で訳しますと、2つの有給、3つの有給ということで、永遠にですね、時間がこうつながっているというような表現なんですね。ですから日本語でそういう言葉、まあ、例えばこの有給というのも、あの永久とかですね、そういう意味での有給という字ですけれども、言葉自体も難しいですよね。
はい、
2つの有給、3つの有給といっても、日本語ではちょっとピンとこないんですけれども、その時間の表現をですね、表現するには、アイヌ語ではいくつかありまして、なんていうの、表現が豊かと言った方がいいんでしょうかね。そういうような感じがします。まあ、あとですね、例えば、1回、2回、3回という表現があるんですけども、まあ、よくゼペケはですね、カミューカラなどに2回、3回、何々をやりましたという表現があるんですが、その場合だと、トゥスイ、レスイという表現があります。
はい、
ですから、2回、3回という。ですから、数の場合でですね、あの、先ほどの解説の中で、トゥッコ、レレコという表現出てましたけども、これも2、3日という、2日か3日というものですね。で、これも慣用句であるわけです。
はい、
2日か3日って言ったらもう必ず。で、2回から3回とかですね、この回数を表現する場合。で、先ほど言ったように、音さすいしり、俺さすいしり、2つの有給、3つの有給というような表現。そしてもう一つですね、あの、先週もちょっとお話ししましたけれども、6という数字の特別な意味があると。
はい、
例えば上ペケの表現の中で、そのすごい遠い距離を越えていくという表現でですね、6つの山を越えていくというような表現があるんですね。
はい、
ですからその6つというのは本当にたくさんという意味で使われるんです。ですから時間にも使えますし、距離を表す場合で、もう一つはですね、あのチャランケというものがあるんですけども、アイヌ民族の場合はかつて争うことがあるとですね、とことん話し合いをするという、
はい、
そういう風習がありました。で、チャランケというのは言葉を下ろすという意味なんですね。まあ、北海道方言辞典なんか見ますと、チャランケというのは難癖をつけるとか書かれてまして、ちょっとアイヌ語とは違った意味で、北海道民に浸透しているような気がするんですけども、本来の意味は、とことん話し合いをするという意味なんです。チャランケというのは。ですから、このチャランケをやった期間、どのぐらいその話し合いをしてたかという表現が、名的の中で出てきます。その場合はですね、6日2番ですから、もう全然寝ないでですね、6日間話し合いをとことんしたということで、相手がですね、もう眠気、睡魔に襲われてですね、眠ってしまって負けたというような話もありまして、その6という数字は6日2番そのとことん話し合いをしたというような表現から考えると、それもただ単に6日間という意味ではなくて、長い時間という表現だと私は思うんですね。ですから、アイヌ語というのは、その数、回数、時間、距離、そういうものをこう豊かに表現できる言葉ではないかなというふうに思ったりしています。
の紹介です。
はい、テキストをお持ちの方は29ページの下の方をご覧ください。今日はですね、アイヌのムーム26ということで、トゥムシコッパスイ、木霊月の橋、まあこれは、ラジオを聞いている方はですね、どういうものかちょっと想像しにくいと思うんですけども、 橋の頭の方にですね、鈴がついてるんです。でそれをあの細工箱でありまして、あの一本の木をくり抜いてですね、鈴がついてるわけですね。本文を読ませていただきます。自分の子供や孫が最初の誕生日を迎える頃、一本の久米に一の木から一日がかりで木蓮をくり抜いて作ります。まあ、これは鈴ですね、木の鈴。色なんて熊送り、結婚式、葬式などにアイヌが使う橋は式、お見合いを使います。一回限りの使い捨てですということで、書いてあります。まあ、このトムシコパスイというのは上の方にそのくり抜いた鈴がついているわけでして、簡単に壊れちゃうんですね。まあ、ちょっとした力を加えるんですけども、はい。まあ、この解説にも書いてあります通り、自分の孫または子供はですね、あのある程度橋を使える頃になると、まあ親かまたおじいちゃんが作って与えると、そうするとその橋をおもちゃのようにして壊しちゃうと。で壊すと、まあ、これはうちの父に聞いた話ですけれども、なんとうちの孫は力持ちなんだと、なんとうちの子供は力持ちなんだと、まあ親やおじいちゃんが喜ぶ。まあ、私はもらった記憶はないですけれども、まあ私よりもっともっと古い時代にはそういうような風習というか習慣が残っていたんだろうと思います。
うん、アイヌのお箸は3つ3種類の箸があるっていうお話がありますよね。
そうですね、まず食事に使う箸のことですね。これをイペパスイと言います。
イペパスイ、
はい。そしてお祈りに使う箸、これは一本で使いますけども、それをイクパスイと言います。
イクパスイ、
それは日本語で奉仕箸と呼んでますけどね。でもう一つはアペパスイと呼ばして火箸ですね。火箸で、このトムシコパスイというのは木蓮付きの箸ですが、これも食事用の箸ですから、イペパスイの一つの種類があるということが言えます。
シロさん、このお箸の鈴は後から付けたのではなくて、一本の木をくり抜いて作ってある。
そうですね、まあ、実はあの去年の秋にですね、
はい、
このなんていうんですか、トムシコパスイの作り方を記憶に撮った映画、私あの撮影したのと実際に上映したのと見たことあるんですけど、はい、実は地元でですね、私の同級生なんですけど、カズアトウ君という人がこのトムシコパスイを作ってたんですけども、細かいですからね、
はい、
こう切れる刃物で上手にこう切っていかないと、こう作ることも難しいんですよ。ちょっと間違っちゃって、あのなんていうんですか、刃物でパッと切っちゃうと、もうすぐに切りすぎて壊れちゃうと。ですからこれを作るためにはある程度の彫刻をする技術がないとできないですよね。だからある意味では技術の高さの証明の一つでもあるのかなということを私は考えています。まあ、私自身は自分でその彫刻できないものですから、彫刻している人なんかのその様子を見ると、これはすごいなというようなことを覚えてますけども、時間になりました。次回も一緒に勉強しましょう。
来年1月からは新しいテキストに変わります。次回はレッスン40、早口言葉の1回目、ハントイキナカについてお送りします。
スイヌアエンコヤーニ
ー、スイヌアエンコヤーニー。